うちに御霊が本当に親しく望んでくださるという、そのことに気づくことができるかどうか。その方を私たちは、あのピリピの獄をパウロとシラスの獄中の賛美のように崇めていくことができるか、賛美し続けることができるか、そこに神様がご臨在くださったわけでしょう。神が共にいてくださるということは秘訣なんだということをね、もう一度私たち覚えたいと思います。今日いろんな境遇の中で自分の境遇は本当に不遇だ、自分のこれまでの人生はつまらん、つまらん、いろんな人にいろんな仕打ちを受けた、本当に自分が嫌になっちゃう、そして今の自分の立場はとても受け入れがたい、これからの人生も望みがない、自分の願うこと思うことがみんな消えていってしまう、そうでないことばっかり起こってしまう、まあ、そういう思いでねいらっしゃる方も、ね、いるかもしれません。現状の不満というのは私にいっぱいあるわけですよ。人間関係が気に入らないということもあるんです。なんでこんな人とやっていかないかのかと、置かれた境遇に不満だという、なんで私だけが、だけどもですね、やっぱりその中で、その状況の中で、その関係の中で神が共におられるということは聖書が言っていることです。もう一つのことは、全てのことが神の計画の中にあったということですね。これ後でわかるわけなんですけどね、ヨセフはもうつくづく不運な人だと私たちは客観的に見て思うわけでありますけども、だけども彼は本当に幸いな人でして、どんな状況が悪くても最善を成してくださる神様を信頼し、神様を褒めたたえることをすることができた、神を仰ぐことができたのでありますね。彼は兄たちに憎まれて殺されかかったのを、エジプトの奴隷たちに売られたということでありました。それがなければヨセフはエジプトに下ることがありませんでした。パロの高官ポテパロの厚遇を受けることができませんでした。だけどもそのポテパロの妻から濡れ着を着せられて監獄に入れられてしまいます。がっかりです。しかし監獄に入らなければ以上の側近の二人に会うことはなかった。これ40章の以降なんですけども、その側近の一人がヨセフを引き上げる管になっていくんです。エジプトの側近がヨセフとの約束を忘れてしまって、自分だけ助かって、いやもうこれでよかったという、しかしまた王宮の中に起こった一つの出来事を通してヨセフの獄屋に行くヨセフのことを思い出す、まさにその時、絶妙のタイミングが来なければヨセフが王の前に引き出され、そしてヨセフの賜物を通して神様の御業が王の前に現されるという時がなかった。みんな連なってる、連なってる、連なってるんです。全てのことが神様の御手の中にあるということ、私たちはもしもしもしとこう言いますけどもね、いい意味でもしを使いたいんですけども、もしヨセフが兄に憎まれてエジプトに売られることがなければどうなっていたのか、もしヨセフが誘惑を拒んで妻に憎まれ囚人の怒りに勝って牢獄にいられなければどうだったんだろうか、もしヨセフが旧約の不信室で牢獄にいるのが長引かなければどうだったんだろうか、もしその時のエジプトの王様がヒクソ王朝といいましてですね、多民族の王様でなければ異邦人のヨセフが引き上がることもなかった、後に十数王朝になってもこのイスラエル人は迫害されるわけですけど、その時は、ね、いろんな国の人たちがエジプト王になった時代なんです。だからこそヨセフがどれであったとしても引き上げられることができた、エジプトじゃなくても用いられることができた、 もしそういう王朝時代でなければ、これ歴史の事実なんですが、ヨセフはどうなっていたのか。もしカナンが危機になっていなければ、十二部族は生まれていただろうか。皆さん、みんな、もしもしもしもしでですね、この歴史、この出来事を追いかけていくときに、私たちは本当に全ての時、全ての状況、全ての人々を本当にこんがらがってますけど、何が何だかわからないんですが、その全てを神様の御手が支配していらっしゃるということに後で気がつくんですよ。あ、そうだったのか。何に気がつくんですか。神様のご計画があったんだということに気がつく。神様の救いのご計画は、ヨセフとして神の民を本当にこの創造なさるという、この神の民イスラエルを用いて、神は全民族に証の民として使わされている。この民を通して神様はご自身を啓示なさるという、そして救いの技を全世界に広めなさるという、そういう神様の計り知れないご計画、そのご計画の中にあって、ヨセフはまさに一コマであったかもしれませんけども、素晴らしい働きをしているんです。神様の救いのご計画、それは神様の絶妙のご配慮、完璧な導きということですね。私たちこれを信じる。神様は素晴らしいご計画を持っていらっしゃる。私の過去現在未来を通しても、神様はこんなものを神の民として選ばれた、こんなものを救われたと、私において神様の御手の中には完璧な計画がある、神の御心の計画があるんだということを、私たちはヨセフと同じように信じなければならない。そして第二ことは、神と人との共同の働きを通して、神様がこのご計画、救いのご計画を御心を進められていくんだということなんですよ。神様は私たちも用いられる。最後にロマ書8章23節を開ける方は開いてください。覚えてらっしゃる方も、まさにこのことをたった一言で言い合う言葉がこれなの。ロマ書8章28節23節、ロマ書8章28節243ページ、新約243ページ、ご承知ですね、ご存知ですね。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事全てのことを益となるようにしてくださることを私たちは知っている。もうちょっと言いましょう。神あらかじめ知っておられた者たちをさらに御子の形に似たものとしようとして、あらかじめ定めてくださった。神様、ヨセフという一人の若者を選んで、さまざまな苦難の連続を通して、神の形に似たものをしようとして、この苦難を通らせなさった。そしてこのヨセフを通して、そこにヨセフが経験する良いこと、悪いこと、良いことばっかりが続くんじゃないんです。良いことについたと思ったら、すぐそのことから悪いことが起こるんです。悪いことばっかり続くんじゃないです。またその状況の中の良いことが起こっている。全てのことを愛で働かしめて、結局は神様の御心がその人を通してなされていく。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者と共に働いて、皆さん、聖書によるならば、私たちの将来が、あるいは教会の将来が、神様と私たちが作っていくもの。神は神を愛する者たち、言い換えれば、ご計画に従って召されたものと共に働いて、神様と人との共同の働きということが言われているんです。見ないとまだ運命的に定まっていくものじゃないんですよ。もちろん神様の御手の中にありますけども、その未来を、私たちの将来を、私たち一人、皆さん一人一人の将来を、